ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは、はずけと、
はい、スノーです。
今日ちょっとニュースを見ておりましたら、
はい、
なんか医者じゃないのに医者と語って、
はい、
診療というか、
健康診断、
健康診断か、はい、してたというようなニュースも上がっておりますが、なんか世代が近いんだよね、
うん、
なんかあのお父さんの嘆きが、お父さんがこうテレビ番組のインタビューに答えてて、はい、前はペテン師官みたいな、その息子に問いかけるようなシーンがあったんですけど、
はい、
なんかね、いやなんか俺たち世代ってなんか嫌ねって思ってね
まあそうです、いろいろありますよね。40代50代、
ね、っていう話をね前スノーさんがしてたのを思い出して、いやなんかやっぱりこの世代っていいことしないなとか思って
どうなんでしょうね。まあその世代の中でそのなんかしょうもないことをやってしまう人もいれば、一生懸命やってる人もいるって考えたいんですけど、
う
ん、
まあそうだよね、
どうもマイナスなところが
目立つ感じがしてね。でなんかあの前に紹介したゴールデンスランバーのお父ちゃんがね、
はい、
主人公のがまあ正義だと信じて、うん、その集まった報道に対してこういうのと真逆だなとか思ってね、いやちょっと悲しいなこれみたいなの見てたんですけどね、うん、まあこんな、まあいろんなニュースがねいろいろありますけど、なんかあんまりいいのないねやっぱり、
はい、
なんか、ま
あ、そうですかね、そうですね、いや多分あるんでしょうけど、
あるのかね、
あるとは思うんですけどね、お
まあ、中国の問題もあり、なんか家の前で殺されちゃった人がいたり、
あれ近くはないのか、神奈川でしたっけ、
あいやいや、
あ
の場所は知らないですけど、その自分の家の前かなんかでしょ、で刺されて亡くなっちゃって、はい、あじゃないよ、それもそうなんですけど、その今日見たニュースで神奈川県でまたあった、
ね、なんて言ったらいいんでしょう、あれは
みたいな
人間関係のもつれ
なのかよくわかんないですけど、
はい、
そんなものもあり、
はい、
なんかあんまりいいニュースがないですが、今週は第5週になりますので、
はい、
特別テーマということで、うん、まあ領土問題の話なんかも候補として上がっていたんですが、
はい、そうですね、
どうなるんだろうね、ね
、うん、まあ、いい、まあ、僕の感じだと、中国の、その、こう、政府っていうか、
うん、
ね、権力に、が、ガス抜きにいいように使ったかな、感じは非常にありますけど、あれで日本車壊されちゃった人とか、店壊されちゃった人とか、
うんうんうん、
あの、ね、怪我人っていうか、重傷を負った人も、
うん、だって日本車乗ってた中国の人が襲われたりとかっていうのがあったんでしょ、う
ん、ね、ちょっとたまたまじゃないですよね、
うん、ガス抜き、まあ、
そういう風になるような、そのやっぱり社会的に歪みがあるんでしょうけど、
うん、
まあ、ちょっと振り返って日本を見ると、でも日本だって規模はちっちゃいけど、ちょっとそういう感じは若干ありますからね、
うん
うん、
まあ、ちょっと止めどもなくなりそうなので、うん、今週はちょっと違う話題で、
はい、
行きたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
これは出生前診断、
はい、と言います。
これは僕全然わかんないんですけど。
あ、そうですか、うん、はい、いや、まあかなり昔からまあちょっとそういう医療の歴史は知らないですけど、少なくとも僕の息子の時には、
うん、
まあ、かなりポピュラーっていうか、
うん、
まあ、診断としてはこう技術も進んでいて、
うん、
まあ子供の細胞から染色体を検査して、
うん、
主にあのダウン症っていうか、その染色体異常で、発生する、
うん、
先天的なあの病気っていうかね、
うんうんうん、
あのそういう、 こうところが、まあ、病気といいますか、まあ一言で単純に言ってしまえば病気、
うん、
症例というか症状、うん、そういうのが分かるというあのことなんですけれども、うん、あの、まあ、僕がその産婦人科、もう今から15年以上前の話ですけど、
うん、
産婦人科で受けたあの説明では、
うん、
2種類くらいあるんですよ。あの、羊水から、
うん、
を取って、その中に、ま、こうな混ざっている胎児の、あの、細胞を培養して、
うん、
その培養して、それから、あの、染色体を取り出して、
うん、
その染色体を、検査するんだと。
ほうほう。
で、ちょっと時間かかるんですね、やっぱり、その、
うん、
培養するまで。確か培養するって言ったと思うんですけど、
うん、
違ったらごめんなさいね。
うん、
とにかく時間かかりますと。
うん、
羊水からだと。
うん、
あと、もう、再帯血検査って言って、おへその緒に繋がってるじゃないですか。
はいはい。
へその緒にもう直接注射針を刺して、
うん、
そこから赤ちゃんですよ。
うん、
そこから取った赤ちゃんの血液を直接調べます。
うんうんうん、
でそれだと結構早いです。
うん
うん、だから早いし、こう割と分かりやすい、
うんうん、
あの角度も、検査の角度もね、確率も上がります。
はいはいはい、
やっぱり羊水検査だと、あのお母さんの、母体の細胞も入っているので、
うんうんうん、
どうしてもあの確か精度が落ちるって聞かされる。
はいはいはい、
時間もかかる、
うん、
でだから妊娠が進んでいる状態です、あのどうするか、あのどういう状態か知ろうとすると、
うん、
間に合わないかもしれませんっていう、
うんうん
うん、いろんなこの間に合わないにはいろんな間に合わないがあって、ものすごく複雑なんですけれども、
うん、
まあ、間に合わないかもしれませんっていう話と、
うん、
だからあの再対決の方が早いですよ、
はいはい、
っていうところが15年前だったんですけども、
うん、
で今この間そのテレビでこう紹介されて、まあ新聞なんかでも紹介されてましたけども、
うん、
もうお母さんの血液で、
うん、
99% の精度で
分かる、
診断できてしまうと。
へえ、
もうこれものすごい、ね、あのなんていうんでしょう、ものすごい進歩ですね。
うんうんうん、
何段階も飛び越えたような感じがする。
うん、
15年前と比べると、
うんうん、
本当に今までの検査方法が全然足元にも及ばないぐらいな検査方法になってしまうんで、
うん、
それはそれでまあ進歩と、
ま
あ、言えるんですけれども、
うん
うん、じゃあまあそういうこう検査そのものが子供とかお母さんとか、まあ、ひいては、まあ、家族、それを取り巻く社会に対して、
うん、
まあ、幸せっていうかね、
うん、
いい影響を与えるか、
うん、
あるいはその弊害が心配されるかっていうところで、かなり、
うん、
意見がやっぱ分かれる、
うんうん、
ところなんですけども、
うん、
まあ、そういう、ことで、そういう、治療を施している、
うん、
ところのに密着してですね、
うん、
治療じゃない、診断をしますという、
うんうん、
そういうじゃ最新のその検査方法で、
うん、
こ こちらのまあ病院っていうのは大阪のその新しい、検査方法を取り入れている病院っていうのは、
うん、
あの胎児診断専門なんですね。
へえ、それだけやってるんだ。
そう、それだけやってる。
ほうほう。
だから胎児で診断あって、そこでじゃあ何かあの治療をしなければとか、あるいは 何かこう準備をしなければっていう場合のそこまではやるわけではなく、まあ、カウンセリングはしてくれるんですよ、
うんうん。
まあ、何かどうしてもあのこう手術が必要だとかね、何かしこういろんな、あの処置が必要っていうところが分かる、
うんうんうん、
が分かると、
うん、
まあ、そういう専門のところなんですね、
うん。
やっぱり主にそこに来られる方っていうのはあの障害のあるお子さんをが、例えばさっき最初に生まれた子が障害があって、
うんうんうん、
そうだった、
うん、
2人目はやっぱり心配なので、
うん、
来てきましたっていう人もいれば、
うん、
まあ、あの、普通に妊娠してだんだん育っているんだけど、途中でちょっと、何かあるかもしれないっていうので、うん、あの詳しく検査できるところっていうところで来ました、
うんうん
う
ん、
そういう形で来られる方から
の、はいはい、
まあ、そういう例をあの、まあ、患者さんに密着して、
うん、
あのルバモビがね、その出生前診断、うん、その時夫婦はというの
も
出ましたけれども、
うん、
まあ、あのちょっと全部見たわけじゃないです。チラチラと見ながら、あとは妻からどうだったとか、ああだったこうだったとか聞いただけなんで、
うん、
あのあまり、こうでしたはっきり言えないところもあるんですけど、
うん、
ただね、こう妻のこう受ける感じとやっぱり僕が受ける感じはそう結構違うところも、
うん、
あとこれを番組見た人で子供 がいる、もうすでにいる方と、
うん、
これから子供をっていう、まあ、ご夫婦なり、まあ、あるいは独身の方でもいいんですけど、
うん、
では全然多分ね、感じ方が全く違うと思うんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、こう普通、まあ、うちの場合はちょっとそういう、もうかなりこれに近い感じで、
うん、
なんで妻はやっぱりその自分のことをとか自分の息子のことをこ
う
オーバーラップしているので、かなりこうなんでしょうね、こう感、中にのめり込んでと言いますか、
うんうん、
自分のこととのように、まあ、受け止めてましたけれども、
うん、
あのまあ、僕なんか当時のことを思い出すとやっぱり相当大変だったなっていう、
うん、
それはありますし、あの結局は、まあ、あの話が長くなっちゃうってあれなんですけど、この例としてあの、まあ、取材されてる方は、まあ最初の子さんかな、
うん、
じゃないな、自分が二分脊椎っていう病気を持っていて、
はい、
うん、まあ、それで、妊娠されて、で、自分の子供も二分脊椎かもしれないっていう人ですね、
うんうんうん、
あのっていう心配で、やっぱり、家族で、ちょっと心配だから、それはあの検査してもらったらという話らしい
ん
ですけれども、
う
ん、ただあのその時に検査したから、
うん、
してからどうしようということがあまりはっきり決まってない、
うんうん、
あの当事者も、まあ、家族も含めて、
うん、
まあ、検査の結果が出てから考えるという非常に大変だという、まあそういう、
いや、
あ
の、うん、
ことなんですよ。
そうだよね。だってその検査で障害があって、うん、その障害に対して何か対処とかし、
うん、
ね、できるんだったら、
うんうん、
その早めに分かって、 出産するまでの間にそれに対して何か治療ができるとかだったら、
うん、まあそうなんです。僕の時もその妻が息子の検査をする、うん、しますかってお医者さんに言われた時に、
うんうん、
羊水検査もそうだけど、やっぱり再帯血検査っていうのも、うん、母体にも、あとも子供に対してももっとね、
うん、
リスクは絶対ある、
うんうん、
で、それを犯して、僕らの場合の時ですけど、それを犯して検査をしたからといって、
うん、
それで何か変わりますかっていう話、
うん、
も
う
まあ紆余曲折あったんですけど、結果的にはそこに行ったんです、
うん、
その時にいや変わらないと、
うん、
子供の状態は変えられないと、
うんうんうん、
でただもしある程度、こうその子供の状態がそれによって分かるんであれば、
うん、
生まれてからの治療方針とかね、
うん、
お父さんやお母さんの気の持ちようというか、
うん、
そういうところにプラスになる要素はあるかもしれません、
うん、
言い方をされた。 でもそのプラスになる要素と、
うん、
子供や母体にこう検査で負担がかかりますから、
うんうん、
で計算こうやった時に、うん、いやそう、まあ、結果としてはそこまでする必要はないでしょ
う
ってい
う
の、うんうん、裏の結論で検査はしなかったんです
ね、はいはい、
だそれは多分それで良かったんだと思うんですけれども、
うん
うん、今この検査だと血液だけで分かっちゃうので、
うんうんうんうん、
もうそういう天秤はほとんどないですね。
ああなるほどね。
僕が15年前はそれで逆にこれ見て思ったんですよ、うん、気になったっていうか、
うん、
まあ多分今その検査ができるのその大阪ぐらいらしいので、
うん、
まあ、埼玉だってもしそういう状態だったとしたらなかなかそうはならないかもしれないけど、
うん、
でもやっぱりどうしても知りたい人は大阪もそのね検査できる病院まで行ったり、
うんうんうん、
でまあその時に最初からどうするかちゃんと決めてないと検査しない方がいいでしょうというのがまあ一つの、
うんうん、
まあお医者さん、まあ、番組の中でお医者さんが言ってたかどうかちょっと定かじゃないですけど、
うんうん、
という感じの結論、
うん、
結論と言いますかね、そういうお話になってましたけどね、
うん
うん、まあこれって、日本の場合こういう話なんですけども、
うん、
必ずしもこれがその染色体異常だけじゃなくて、
うん、
まあ、アメリカとかだと、
うん、
例えば自閉症も分かりますみたいなとか、なんか20種類ぐらいの、
うん、
病気のについてのリスクが分かると、いるそのクリニックもあるんですけれども、
うん、
そうなってくると前こう、ね、映画で紹介したガタカみたいな話になっちゃって、
うん、
こうデザインされた子供って遺伝子的にデザインされた子供、
うんうんうん、
それに近いもう SF チックなお話になっちゃうんですけれども、
うん、
ただそれでもしそういう子供を選んでね、
うん、
例えばこの子供はあんまり良くなさそうだからやめますとかさ、
うん、
2人目にかけてみましょうとかさ、
うん、
そういう話になっていってしまうと非常になんか怖いなと、
うん、
気はするんですけれどもね、うん、
だからそのもう自身にそういう遺伝としてそういうものを受け継いでしまうかもしれないという心配でこう検査をするっていうのは分かるけど、普通の人でこう検査を受けてその結果を見ていいことあんのかな。
まあそうですね、ちょっとまあ一般的なっていうとあれですけれども、
うん、
普通に考えるとあまりいいことはないようなですけれども、
うん、
ただやっぱりこうね、社会的なそうなんですよ、こう 立場っていうの、
うん
うん、まあ、そんなもんクソくらいって言ってしまえばいいんですけれども、
うんうん、
立場があってどうしても健康な子供じゃなきゃいけないとかね、
まあ、そんな立場もクソもないでしょ、だって
ないと思うんですけど、でも、うん、でもほら、まあ、こう小説でもないけど例えば映画とかでもあるじゃないですか。
ああ、いや
そう、僕らの感覚だとそうかもしれないけど、そうじゃない感覚の人もやっぱり
いるのかね、
思うので、うん、まあ、例えば、どうしても継がなきゃいけないほら、あのこう職業の人とかいるじゃないですか、
うんうんうん、
お寺さんみたいなところとかだと、うん、男の子じゃなきゃとか、
うん、
いろいろお寺に嫁ぐと大変だみたいな、
うん、
そういう話ありますけれども、まあ、それに近いようなね、立場、いろいろプレッシャーもあって、
うん、
っていうこともあり得るし、まあ、あと、もう、親として、障害がある、なしで、ね、
うん、
産む、産まないっていう、ね、価値判断をしてしまうと、うん、まあ、例えば、普通に元気に生まれてきたとしても、
うん、
本来病気でこう大人になるまでの間で病気とか怪我とかで何かあの障害を負ってしまう可能性っていうのは常に、
うん、
にもあるので、
うん、
その時に果たしてそういう考え方の親だとそれを受け入れていけることを受け入れていけるんだろうか、
うん、
ちょっと心配がありますよね、
うん、そうだよね、これその出産までの間にできることって、
うん、まあ病気の種類によりますよね、いろいろ、
うん、
会社系のやつとかだとあのこう、まあ、お母さんの栄養状態かはどうかわかんないけど、生まれてすぐにこういう病、こういうあの食事でとか、
うん、
こういう薬でとかって、
うん、
あるいは血液の交換っていうのがあるのかな、よくわかんないけど、
うん、
まあ、そういうあの対処っていうか、そういう対処は取れる子供ももちろん、
うん、
あの病気もあると思うんですけれども、
うん、
単純に一番多い、まあ、ポピュラーっていうか一番多いこうダウン症とか、
うん、
お子さんだと、
うん、
まああのこの程度で随分違うんですけれども、
うん、
元気なお子さんだと全然元気ですよね、あの普通のお子さんと、
うんうん、
し、
うん、
まあ今別にあのこうその胎児診断その非常に、高度なねこういう血液検査とかしなくても、
うん、
腕のいい、超音波診断の、
うん、
すごいいい機械と超音波診断の腕のいい先生がいると、
うん、
例えば心臓の奇形とかも分かってしまったりするみたいなので、
うん
うん、例えばこう本当に生まれてからすぐ手術しましょうとか、
うん、
そういうのも可能な時代なんでね、
うん
うん、だから一概にその出生前診断でいいとか悪いとかっていう風に、
うん
うん、判断はできない
です
ね、
うん
うん、っていう感じはします、
うんね、いやこれは難しいね。
で、まあ、ここら辺ちょっとあの芸能界寄りの話で言えば、
うん、
長谷川淳二さんが、
う
ん、自分のお子さんがやっぱり重い障害があってっていう。
へ
ぇ。あ、知りません。
知らなかった。
インタビューで出てて、
うん、
これ朝日新聞の5月ぐらいに載ってたんですけれども
、うん、
こう、やっぱりね、なんていうのかな、こう、もう新聞に書いてあったことなんですけども、
うん、
死をね、ちょっと、死んでほしいと思ったんですっていう。
うん、
そういう告白をなさってまして、
うん、
なんて言うんでしょうね、まあ っとその気持ちもわからなくもないというかね、僕もどうなんだろう、生まれて果たして幸福なのかとかなんか、
うんうんうん、
すごい身勝手なんですけど、生まれてみないと男ってわかんない、男親ってわかんないんですよ、
うんうんうん、
あれなんか今思うとあーと思うんですけれども、
うん
うん、そういうことをやっぱ考えてしまいます、
うん、
まあこれやっぱり経験してみないとわからない、
うん、そうね、それはもうね、
もう稲川さんがもうその自分の息子のことをちょっと、うん、そういうふうに殺めてしまおうかぐらい思い詰めるっていう気持ちというのはね、多分それは人間としてとてもこうあり得る、
うん、
心の動きなんだなと思うんですけれども、
うん、
まあ、そういう話が出てきたり、
うん、
あと東尾理子さんって、
はい、
はい、いらっしゃって、この方の場合はそのこう一番なんていうのかな、一番簡単な試験ですかね、
うん、
でその何パーセントかダウン症の可能性があるっていう、
うんうん、
で羊水検査、羊水染色検査分析をすると、
うん、
もっとはっきり分かるんだけどどうしますかっていう、
うん、
まあ、主性埋心なんですよね、
うん、
受けるかどうかっていう話を、そういう、話がお医者さんから出てることを、
うん、
まあ、こうなんですか、ブログで、
うん、
発表してるんですけれども、うん、まあ、羊水検査はしないと、
うん、
いうことを言っています、
うんうん、これからなの？
これからですね。
あ、そうなんだ。
これもちょっとだから、まあ、そう言うのはいいんだけど別に言わなくてもいいんじゃないかなっていう、
うん、
まあ、こう感じはするんですけれどもね、何かやっぱりこう自分自身 に自信をつけるというか、そういう意味合いもあるのかなとかするんですけれども、
うんうん
うん、まあね、結構ダウン症の方、ダウン症っていうのは別にこうお母さんがこうだったからとかお父さんがこうだったとか環境がこうだとかほとんどない、
あん
まりいけないって言われているので、
うん、
結構いろんな有名な方でも実はダウン症になっていますという方もいらっしゃるんですよね、
うんうんうん、
だからまあ、それこう出すのは別に問題はないんですけど、まあ、ただこの場合は主性埋診断っていうそういうをするかどうかっていったのお話だったんで、ちょっとっていう感じは
うん、
もう、うん、まあでもこれしない、羊水検査しないっていうのはそういう意味ではどういう状態でも授かった以上育てますという
人
なので、まあそれはそれでいいのかなと、とは思います。まあただ、これ個人個人の問題なので、こういう人がこう、私はこうですって言ってしまうことで、ちょっと別に羊水検査とか受けるの結果で、こう、殺しますと言った、人工、妊娠中絶しますと思ってる人はちょっと、今度、そういう人にこうね、触れてもちょっとかわいそうかな、という気は、ですが、いずれにしてもね、決めてからやらないとすごい辛いと思って。
そうだね。いや、難しいな。どうなんだろうね、これ。
はい、
まあ、何もなければね、まあ、問題ないでしょうっていう結果であればまあいいんでしょうけど、そうでなかった時だよね。
そうですね、
うん、
まあそうでなかった時っていうのは、でもこれもそうでないって言っても それはあくまでも診断、診断であって、
うん、
生まれてきた場合と診断っていうのは全く別物だと。
うん、角度、まあ、角度も関係ないか、その可能性が、結果が出たとしてもそういう可能性がありますよっていうぐらいなの、それとももう確実にそういう、
あ、この場合 99% 以上
っていう、ああそっかそっか、
まあほぼ確実って言ってもいいぐらい
っていうのが分かるのか
ですね、新しい方法だとね、うん、
でもさ、そこからまあでも、うん、産みますって決断してその結果が出た時に、
うん、
そこから分かってから出産するまでの間とかってどうなんだろうね。
まあ大変ですよね。やっぱりうちはどういう障害かは全然分かんなかったんですけど、
うんうん、
何かあります。まあダウン症が一番考えられるっていう、
うんうん、
その当時の診断、統合診断が唯一のあれだったんですけれども、検査した中では、まあ、だからまあそうなんだろうなとは僕も思っていたんですけど、
うん
うん、まあ、その間はやっぱり、何ヶ月ぐらいかかったのかな、2ヶ月くらいですね。こう明確に分かっ、
うん、
こう超音波診断でちょっと異常がありますって分かってから生まれるまで2ヶ月ぐらいだったんで、
うん、
あっという間にドタバタドタバタって進んじゃったんですけど、
うんうんうん、
長ければ長いほど大変だと思います、
うんうん、
特に血液検査で分かっちゃうっていう状態だと、
うん、
まああとはその人工妊娠中絶にしても、
うん、
本来はあれ、法律としては、その母親とかの都合っていうかね、で、しちゃいけないことなんですよね。
うん。
責任はね。
うん。
まあ、こう、拡大解釈でしているっていう。
うん、うん、うん。
で、ちょっと、もう、僕も説明を受けたんですけれども、
うん、
ここまでだったら中絶はできたんですけどねみたいな話は、もううちの場合それ過ぎてたんで、
それは期間的なものでっていうこと、
妊娠から何週間だろ
う
な、
うんうんうん、
まず確か3週までなんで、
うん、
そういうことはできませんという 話をされたんです。それはそれで僕はラッキーだったと思うんですけど、
うん、
よく悩まなくて済んだんで。
ああ、はいはい。
だからそういう期間で、の中でっていう、
うん、
区切りがあったりすると、
うん、
やっぱりそれはそれで大変。
うん、
長ければ長いほどと、早く分かれば早く分かるほど悩む期間が長くなっちゃう。
うん、だってその、出産までの間ってやっぱり女性は大変じゃないですか。
うん、まあそう、男性ははっきり言って全然お気楽ですよね。
うん、まあね、心配したりとかなんかいろんなあれはあるけど、でも体的に大変なのはやっぱ女性だし、そのずっとそれがね、出産、まあ実際には出産してからも大変なんだろうけど、そのでも。お腹の中にいる間の期間ってそういう思いをずっとしながら出産を迎えるっていうのと、うん、どうなんだろうね、
まあそうですね、まあ検査、まあこういう専門の病院はそれこそ検査だけで、
うん、
はい終わりっていうのではなくて、もちろんそのね、ケアがの専門の病院ですから、
うん
うん、そういうところでないと検査はね、 しない方がいいだろ
う
し、まあ一つちょっとね とんでもスノーロンなんですけれども、結局こういう風に今ほらどんどん少子化っていう状態じゃないですか、こういうやっぱり産み分けみたいな生殖医療で、が進んでいくと、ますます少子化になってしまうような、逆にそのいい健康なというかね、いい遺伝子っていう風なことを考えてしまうと、まあこれテレビでも言ってたんですけど、パーフェクトベイビーっていう言い方を、そういう子供じゃなきゃ嫌だというか、そういう子供が欲しいっていう風に世の中が言ってしまうと、こういろんな意味で格差が広がっていくでしょうし、あと子供に対する期待と言いますかね、いい子供、いい遺伝子の子供って言ったら逆もうどんどん少なくなるしかないじゃないですか、なってしまうともう子供に対する期待がすごい一気に注がれて、その子供も果たしてちゃんと成長できるのかとか、こういうことになるので、一歩間違えると本当にこうどんどんね、衰退していってしまう、人類そのものが衰退していってしまうという感じはしますね。まあこう大昔だとさ、ほら、妊娠そのものが素晴らしいって言いますよ、ものがなんてこう家族というかね、その人間の営みのほぼ 100% に近いというか、そういう言い方したらあるかもしれないけど、まあ道具とかね、あといろいろ断根進行とかあるじゃないですか、いるとまさしくそれこう子孫っていうものが全て、あれなんだろうなと思うと、そこにね、こう医療っていうことで、選択が入ってしまうと、ちょっと変なことに、動物として変なことになっていくんじゃないかな、気はしますよね。まあこう社会としていろんなタイプの人がいるから、面白いって言ったらあれなんですけど、こう柔軟性がね、思うので、やっぱり障害あるなしっていうか、あるかもしれないっていう時点でこうそこで終わりっていう話になってしまうと、ちょっと、
そうね、どうなんだろうな。でもその2ヶ月間で、その可能性に対して何か対処しました？
対処ちょっと本読みたくないです。そういう、例えば断層とか、いろんな、まあ息子の場合はもしかしたら骨の病気、そういう骨のね、なんて言ったっけ、骨形性不全、子供胎児の間に骨が折れちゃうみたいな重い状態だと思いです、そういう子だと出産に耐えられなかったりするんですよ、いう例もありますみたいな話を聞いたんで、こういう本とか読んでみたぐらいで、僕は、でも読んだら読んだだけなんか辛くなるっていう、お医者さんの本なんで、身も蓋もないですから、辛くなるなっていうのもあります。むしろなんかそういうこうなんですよね、子育てというか、そういう障害のある子の子育てのお話とかの本の方がまだ良かったかもしれないですけど、なんかどうしてもこう医学的な本とか読んじゃって、書いてあんまり良くなかったですね。 まあ、でもお医者さんの方はいろいろ調べてくれたり、うん、まあ、ですけども、うん、あのこういう形で、あの、小児科には、もし伝えておくのでっていうような話とか、
うんうん、
で、まあ、そういう点ではちょっと安心できたんですけれども、
うん、
まあ、こういう病院があってそこでじゃあ検査してだとどうなのかな、まあ、うちの子供の病気に関して言えば、うん、分かっていればもうちょっとあのなんていうの少し安心してたかもしれないですね。
ああそうなの、
早
くに分かっていたら
分かっていたらね、
うん、
まあ、知的な障害はないっていう、ないんじゃないかっていう。
うんうんうん。
それだけでもだいぶ違う。
ああ、そっかそっか。そういうこと、その、可能性っていうのが、いろんなものの可能性、ダウン症とかも含めての可能性ではなくて、
うんうん、まあ、もう少しはっきりして。
分かっていればっていう安心ができた。
まあ、ただ、それは、まあ、本当野球のあれみたいなもん、解説者みたいなもんで、立ってからの話だから、
うん、
いいんですけど、
うん、
まあそういう技術の発展、なね、あの医療技術の発展によって、そういうことを、プラス材料っていう点ではね、
うん、
あったかもしれないですけど、
うんうん、
まああと、まあ、お医者さんの方も、その、なんかいろいろあるらしくてですね、
うん、
こう胎児の状態で危なくなった場合に、
うん、
積極的に助けますかみたいな、今考えるとそれに近いような言われ方をしたことがあって、
へえ、そんなのあったかな。
それは僕がなんかこう心にやましいものがあってそう聞いた。それそういうことですよねって今聞かなかったんですが、うん、いや、もちろん、あの、胎児も母親も子供も母親もです、あの、大切ですからっていう話ですけれども、
うんうん、
でも、なんとなくそういう感じはしましたね。
へ
ぇー。そういう風に、そういう方をね、
うん、
望む場合もあるのかっていうのは、もちろん多分、取りようによっては、
うん、
お子さんとお母さんだったらどっちを、
うんうんうん、
っていうことなのかもしれないんですけれども、うんうん、取りようによってはお子さんはどうでもいいですかっていう話になくもないっていう感じはします。でもここら辺は非常にやっぱりその難しい問題で、その主治医とね、
うん、
家族の信頼関係がしっかりできてないと、
うん、
ないことになりそうな、
うん
感じですよね。だから多分こう産婦人科医でもそういう大きな病院でね、
うん、
こう子供に障害がありそうなっていうか出産が非常に難しそうな子ばっかり見てるじゃないですか、
うんうん、
相当大変な職業だよねと思いますし、うん、まあ、そういう人たち、そういう先生との、こう、コミュニケーションの信頼関係とか、
うん、
まあ、それ、プラス、それがあってのこの出生前診断で、
うん、
それまでにある程度、なんていうんでしょう、親のこう知識とか、
うん、
が、こう、決断とかが備わってないと、
うんうん、
すごく不幸なことになってしまう、
うんうん、そうなんだよね。でもそれもさ、結局その子供を授かった時点で親なんだけど、でもその時点ってまだ親じゃないじゃん。
なんですよね。
実際子育てしててこう親にしてもらうみたいなとこってあるでしょ。
初めての子供だと大変、全然わかんない。
その
わかんないです。
決めてそのいろんな可能性があるってこういう結果も来るかもしれないしこういう結果も来るかもしれないしっていうことを考えて、でその時夫婦でどうするかっていうのを決め られるのかなっていうのがあるし、その決めたことがその悪い結果が出た時に覆ったりもするだろうし、2人目だったらまだしも、その1人目だったりしたら親になったけど親じゃないからね。
そこら辺が
難しいなと思いますけど、だから本当にね、どっちが正解かっていうと、これ僕の正解なだけで、その人たちにとっては違うことが正解なのかもしれないし、でもこの診断があるからこういうふうに悩むっていうかさ。
そうなんですよね、
うん、でも何かこれ必要性があるからこういう治療というか、その検査のあれができてきてるんだろうから、何かその検査をするメリットっていうのはね、ある人も、まあそっか、事前にご自身が障害があったりした人たちにとっては、
うん、
まあ、その検査をするっていうのはあるのかもしれないし、僕らの分からないところで何かその早く分かることによって大きなメリットが出る場合もあるのかもしれないけど、うん、ちょっと自分の時にこういう話がなかったからちょっと想像ができないけどね。
まあね、まあ大体何パーセントだったか。でも結構まあ何らかの障害っていうのは、結構高い率ですっていう話は。
うん。
その、重い、大きいかちっちゃいかっていうだけの話で。
はいはいはい。
1割ぐらいは何らかの障害があるんですよみたいな話は聞いたことがあるよね。
そうなの？
1 割だったか、でもね、1割近かったんです
よ。1割すらすごいね。
パーセントとかそういうレベルではなくて、
うん、
それぐらいは何らかのっていう話はしてます。
でもさ、それってその例えばその小学生ぐらいまで成長した時にこう何ら他の子と変わらずにっていうのも含めてっていうことだとしたら、それ知らなかったらそのまま普通に行っちゃう可能性もあるわけでしょ。
よくあります、ね、うん、そうなんですよ。まあ、心臓の奇形みたいなのも、こう重大なものからあんまり重大じゃないものまで、いろいろあって、
うん
うん、たまたま、こう、見た先生が、こう、心臓の専門だったんで、
うんうん、
分かっちゃっただけで、うん、とか、そういう話は聞きます。
ああ、そうなんだ。
で、別に、まあ、どうしても診断名はついちゃうけど、僕だから分かったから、みたいな、そういう話。
うんうん、
ありますから。
いやー、なんかこの、うん、よし悪しなような気がしてならないですけどね。
99% というのはちょっとでも、うん、今までにない、
うん、
あと早く分かっちゃうっていうのはね、
ああそうか、その早く分かって出産までの時間が長い時の
あると思う、ね、
どうなるのか。あ、でも早いとなるとその中絶するっていう選択肢が出てくるのか。
多分ね、うん、そこが幅が広がるんじゃないかっていう気はします。そうするとやっぱり中絶が増えちゃうっていう、まあそれだからダウン症っていうか障害がある 障害児のなんていうんですか、団体、やはりちょっと慎重にするべきだっていうコメントを発表していますよね。
うん、ああそうなんだ。でもこれこういう検査がそのできるようになってからの中絶の数って出てるんだろうね、
うん、
もうね。
あ、出てるんでしょうけれども、ちょっと統計として難しいですよね。それによる中絶なのかどうかって非常にこうあやふやな問題だったりするかもしれない
です。あ、まあ、そう これだけじゃないのかもしれないけど、でもここの検査の技術が進んだあたりから数が上がったとかさ、
まあ、
ありそうじゃないですか。
そうなってくるとますます少子化っていうか、なんていうか怖いなという感じはします。
でもちょっとこれはね、これから、
うん
ね、出産とか、これから、まあ、もっと言えばこれから結婚する人とかね、
うん、あね、子供たち、
うん、ちょっとこう考えて、
まあ、なんかこういう話は結婚してからじゃなくて、まあ、本当ある程度ね、性教育としてあった方がいいような気もするしね、
うん、
こうその別に診断が性教育に、診断っていうものを性教育に取り入れようっていうんじゃなくて、
うん、
出産とか、妊娠とかそういう、
うん、
まあしてるんでしょうけれどもね、
うん、
あとプラスそれに関わるリスクっていうか、うん、障害とか、
うん、
そういうのをもうざっくばらんにこうね、
うん、
こう子供たちに伝えていければ、
うん
うん、いいのかなという気はします。
うん、
まあね、なんだっけ、バリアフリーというか、
うん、
だっけ、ノーマライゼーションか、
うん、
いう言葉が言われ始めて、もう結構な、ね、時間経っているんですけれども、
うん、
まあ、こういう出生前診断だと、やっぱりノーマライゼーションからは、ちょっと逆のかも。はい、
そうですね。
ね、
うん、なんかこれを検査を受けた人たちの声とか、
うん
ね、例えばこの検査を受けて障害がありますよっていう結果を聞いて、それでも産んだ人とか、それを聞いて下ろしてしまった人とか、なんかいろんなこう情報というか、ちゃんとそういうのって調査されてるんでしょうかね。
いや、どうでしょうね。それはそれでそういうことに基本的な興味を持ってやっている機関なり、
うん、
医者さん研究者なりがいないとダメでしょうね。
なんかもうちょっとこう引いた立場の人がそういうのをちゃんと調査しないと怖いような気もしてくるね。
まあそうですね、
うん、
まあ、
まあでもそもそもこういうことになってること自体知らなかったからね。
まあこれついこの間ですね。
あ、そうなんだ、
うん、出たの、うん、でもやっぱりまあ、うちなんかも含めやっぱり障害のある人たちには衝撃を与えたと思います、やっぱり。
うん、いや、これ遡って例えばスノーさんが、
はい、
これを早い時期に受けて、
ええ、
99% だから今のお子さんの状態がこうですよっていうのが早い時期に分かったとしたら、って想像しました。
いや、そこまでの想像はなかったですけど、さっき話していたら、
うん、
あ、ここある程度その子供の状態が分かるんだったら、あ、オッケーって思ったかもしれないですね。
ああ、そうか。その、
うん、ただやっぱりそのもっと重い状態が予想されますとかね、
うんうん、
だとやっぱりいろいろ不安は大きいだろうし、
うん、
逆にその時は受けなきゃよかったって思うでしょうね。
うん、
診断しない方がよかったと思う。
でもその須藤さんの時は結局そのリスクがある
そう
っていうことで天秤にかけてしなかったわけじゃないですか。
そう
でこれがリスクがまあ血液 できるってなったらしました。
どうでしょう。でも しないような気がしますけどね。多分僕はしてもいいかもと思ったかもしれないですけど、うん、妻はしないと思いますね。多分そうしたらじゃあ妻の方に賛成すると思いますけどね。
まあそうだよね。うん、まあちょっとこれはこういうものがあるっていうのは知っといた方がいいかもしれないですね、これからの人は。
そうですね。
でその時にどうするかっていうのは、結局妊娠してしまったらそこからどんどん進んでいってしまうわけで、
そうなんです、
時間が限られるしね、
うん、
でなおかつ相手がいるわけだから、そのパートナーの人とどうするかってなると、それぞれの意見とかも
う
決めるのにも時間かかるだろうし、
うん、
その夫婦とのね、
うん、
すり合わせというかあれをするのにも時間はいるだろうしっていうことを考えると、さっき角さんが言ったみたいに結婚してからというよりは、ある程度自分でこういう時はとかっていうのは、うん、
まあもし考えてもしょうがない
ないのかな。
うん、いやまあ考えてもしょうがないというか、こう多分こう事前にこういう風にしましょうって思っていても、
まあそうだね、
できない、
うん、できないか、
なかなか難しいと思います、
ね、
まあしその検査が検査のための検査になるっていう話はよくいろんなね、
はいはいはい、
ものでありますけど、それに近くな、それと同じになっちゃうと、患者さんというか、
うん
うん、利用を使う人が不幸になってしまうので、
うん、
まあ、そこら辺はその十分な、まあ、検査をするにしても十分なケアの体制とかね、
うん、
まあ、必要じゃないでしょうかね。あと、
うん、
社会的なこう議論が、ね、
うん、
とかも必要でしょうし、
うん、いやまさかこんなことになっているとは、
はい、いやちょっとこれ確かに 99% ってかなりビビりますね。
うん、まあ、でもいろんな思いがあるだろうね、その
分かって、うん、分かった方がいい、
うん、っていうのもあるだろうし、それこそ自分の時にこれがあったらっていうのも思う人もいるだろうしね。
そうですね。
うん、まあちょっとこれはこういうものがあるということで、ちょっと知っておくべきことかなっていう気がしますし、今後ね、こういう検査が一般的になっていったとした時にどうなっていくのかっていうのはちょっと、
うん、そうなんです、
気にしておかないといけないのかなっていう気がしますね。
今度は SF 小説になって、
うん、
SF 近未来小説になってしまいます、ね、
うん、はい、なんか海馬系とかね、
うん、
いうのでこういろいろ言われてた時もありましたけど、
うん、あ、そうですね、男女、うん、だからそれはかなり技術として進んでるみたい、
うん、なんですか、
すでに、はい、
うん、
男女海馬系みたいな、
うん、それもどうかなっていう気もするんですけど、まあ今そういう障害とかそういうものに関しては調べようと思えば分かる時代になったと、
はい、
いうことのようです、
はい、
まあ、ちょっと皆さんどう感じられるかっていうのはそれぞれだと思いますんで、
はい、
ちょっと気にして見てみてはいかがでしょうかということで、ちょっと重くなりましたがお届けしました、はい、ただいまです、お送りしましたのは、はい、半助と、
はい、そうでした。
ではまた来週、
はい。